ではテサロニケ人への手紙第1の5章を開いてください。テサロニケ人への手紙第1の5章になりますが、午後の礼拝で5章を1節ずつ見ていきますですね。で、私たちの教会はこう全部見てるんですけど、順番に午後に1節ずつ見ていって、でその午前中にはその一部をですね、この深く深掘りしていきますですね。で4節と5節ですね、今朝は見ていきます。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありませんということですけれども、前回私たち4章ですね、主イエス様が天から降りて来られて、生き残っている私たちが空中にまで引き上げられるという希望について見ていきました。そして神がご自分の怒りから私たちを救ってくださるということも、これは一章に書いてありますけれども、教えておられます。つまり神はこの地上に罪と不正に対する御怒りをこう定めておられるですね。そういう時を定めておられるわけなんですが、この5章の初めはこのことをパウロは強調しているんですね。聖霊の働きで教会を通して今は正しさとか清さとかが地上でも明かしされているわけなんです。で、キリスト者による良い働き、愛による良い行いというものによって明かしされている、これが主に私たちのこの教会の使命になってますよね。この聖霊の働き、力によって私たちがイエス様を証し、もちろん言葉で証しもしますし、そのいろんな意味で行いによっても証しをしているわけなんです。しかしそれが取り除かれたら、主がご自分の怒りを地上に下されるということで、これをパウロが5章から話し始めているんですね。で、一節を見てください。その時とその時期についてはあなた方に書き送る必要はありませんと書き始めています。書き送る必要がないと言ってるのは、それだけしっかりとパウロがこの時について教えていたという意味で書き送る必要はないと言ってるんですね。で、これについてなんか似たようなことをイエス様がオリーブ山のところでお語りになっているんですね。似たようなことって私言ったんですけど、実は違うんだよって話をします。いいですか。マルコの13章の32節で、その日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられますってこう言われてるんですよ。だ、主が来られる時、これを日時は分かりませんということをイエス様はおっしゃっているわけなんですね。日時を設定することは、イエス様子でさえも知らないと、つまりイエス様ご自身でさえもが知らないということですから、これを設定すること自体が愚かなんですよ。でもいるんですよね。もうひっきりなしに出てきます、ネットでもそうだし、私は直接何度も何度もこの日だと言われて、お断りして、怒られた経験もありますね、メールで後でね、でそういったことは無視しましょうですか、今の言葉だとスルーしましょうですね。イエス様でさえ知らされていない、父なる神のみが知っているわけなんです。けれどもその一方で、 今一節で読んだようなこの時と時期についてパウロは十分に教えていて、彼らはよくわきまえているということを教えているわけなんですね。だから主が教会のために戻ってこられる、いわゆる敬虚と呼ばれているものは日時は知らされてはいませんけれども、主が地上に戻ってこられるその、今から見るこの主の日というのは神の御怒りの時ですね。そしてその後で主が戻ってこられる、地上に戻ってこられる再臨ですねについての兆しというのは、まあ、知らされているわけなんですよ。その兆しですね。でこれは前もって多く語られたわけなんです。でこの時を知る、そういった意味での時を知るっていうことはキリスト者は実は命じられています。大事なんだよと。でイエス様が初めに来られた時も時を知ることを意したので、ユダヤ人たちはイエス様を十字架につけるということを行ってしまったわけなんです。マタイの16章の2節と3節でこう言っています。これはね、パリサイ派の人たちかなに対して言ってますが、イエスは彼らに答えられた。夕方になるとあなた方は夕焼けだから晴れるといい、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言います。空模様を見分けることを知っていながら時の印を見分けることができないのですか、ということです。当たり前ですよね。時の印、天気予報、まあもちろんスマホを私たちは、まあ私も、まあ、まず第一にスマホを見てしまいますけれども、この天気予報ですね。けれども、ちょっと前だとですね、ちょっと前というのは何十年前だったら天気予報も当てにならないわけですよ。それ何見るかって言ったら空模様を見るわけなんです。ですね。今日もなんとなく皆さんそれやりませんでした？で私はいつも今日は雨降ってるかなと思うときはね、この下から下に見えるこの人ですね、あ雨傘まだ差してないなとかですねそういう感じで、この印を見るわけですよね。けれどもなんで時の印を見分けることができないのですかとイエス様が言われたんですね。イエス様が来られてから行われたことというのは、預言者たちが旧約聖書の中で預言者たちがメシアはこのような方であるということを行っておられたし、もうこれは神から来られた方だということをはっきりと、もうこれ以上わからないというぐらいわかるようにしてくださったわけなんですよね。例えばニコデモはあなたのようなことをなさる印は、この神から来られた方でなければすることはできないと言って、ニコデモは夜にイエス様のところに言ったわけなんです。だから、これが、イエス様主が来られるということ、これが初めに来られた時だけではなくて再び来られる時も、来られる時の印っていうのはこのあるわけなんですよ。でイエス様は、先ほども言及したオリーブ山において弟子たちに世の終わりの印について詳しくお語りになりました。でその一部を、お読みしますね。マタイの24章の7節から、13節をお読みします。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽予言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます、ということですが、もういつも、まあ、結構私が説教団から引用する箇所ではあるんですが、あれ今の時代のことじゃないのって感じたかもしれないですよね。 民族は民族に、国は国に対して敵対する。どうですか、ウクライナ見て、まあ、いかに地域戦争から世界戦争にならないかということを非常に気をつけながら、まあ、武器供与とかしてるわけですよね、このヨーロッパと、あとアメリカの NATO ですよね。で、なんでかって言ったら、ロシアがまさにあの独ソ戦と同じ発想で、まあ、前世紀って第一次世界大戦の発想ですね、あれはね、うん、あの今まで見なかった、教科書にしか載っていなかったような戦争の仕方をロシアがしている、つまり世界大戦を起こしたあのきっかけになったような戦争の仕方をしているわけなんですよね。あの、ま、だから驚愕しているわけですよね、この外交について軍事について知っている人は一体何が起こっているんだと。これ第3次世界大戦という危機ですね。そして飢饉と地震です。昨日は石川県で地震があって、まあいつものことだなと私たちは思ってしまうぐらい麻痺してしまってますよね。あの頻度が上がっています。まあ飢饉もいろんなところで起こっています。でもこれが生みの苦しみの始まりで、で殺していくよと、あなた方は私の人々が、あなたがあの私の名のゆえにと。で今日今朝また見ましたよ、もうこのフェイスブックで、私の友達ですよね、インドでもうとてつもない今迫害が起こっていますから、あれですよね、もうだからもう毎日のようにどこかで人が殺されているとか、クリスチャンたちですね、教会が放火、まあ、今日のニュースは放火とかですね、こう暴動とかですね、起こっているということが、まあ、書かれてますし、でこういう、まあ、もともと、まあ、このインドの場合はヒンズー教ですけれども、イスラム教とかそういう多宗教とか、あとは無神論ですね、この、あの共産主義とかというところ以外でも、自由であるとされている、信教の自由があるとされている欧米社会ですね、そしてアジアにまで今押し寄せてますけれども、クリスチャンであるというその信仰を普通に当たり前に思っていたことに対して敵意を持って、これは間違いであると、あなた方はいかにこの偏狂な人たちなんだっていうですね、ということで、例えばアメリカだったらば、この同性婚をお断りした、なんだっけかな、この生け花の人ですねが、この罰金を支払われたとか、あとはそのケーキ屋さんですね、罰金をもう全部この経営をですね、あの剥奪される、事業を剥奪されるとか、もうこれを結構、そういう話が出てからも結構経っているわけなんですね。でこういう状況になります。そしてに、愛が冷えている、互いに裏切り合っている。どうですか、愛が冷えてますね、特にコロナ、皆さんどうですか、コロナで人間関係がなんか希薄になったとか、今まで友達だった人が亡くなっちゃったとかってありません？コロナとか、コロナの前でもここら辺でいいんですけど、私いますよ、だってもうフェイスブック何人も切れちゃったし、あっちが切ってきたの、僕切ってないけど、あ、切った人いたな、あ、いたいたいた。ねえ、どんどんどんどんこう家族の中でさえが分かれてってしまうようなことが起こっている。で愛が冷えるってあるんですね。で裏切りが多くなっているので、今まで信頼していた人たちに対して、あの一体何だったんだっていうことがですね、こう起こってしまって、今まで持っていた愛情というものが冷えていって、それが家族の中においてまでがこう入ってくる、この起こってしまうけれども、耐え忍ぶ人が、最後まで耐え忍ぶ人が救われるっていうのが、これがイエス様のお話なわけなんですよ。そしてさらにマタイの24章の37節を見ますと、人の子の到来はノアの日と同じように実現すると、このようにあって、ノアの時代というのはどのような時代だったかということを思い出していただくと分かるんですが、人口が増え広がっていました、文明が栄えていましたですね。しかし、創世記の5章の5節に、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になったとありまして、人の心に計ることが悪に傾くということ、もうこれはあの、まあ、以前からもあったんですが、今の時代ですね、まあ、SNS を通してその人の悪というのがもろ見えてしまう、可視化されてしまってるっていうかですね、こういうことを皆さんが、身近な体験でも感じていると思うんですよね。そして、 このマタイの24章の中にはこれがね、いわゆるザ観難と言ってもいいですね。いわゆる大観難っていうのは一体何なのかっていうことをイエス様はっきりと教えておられる箇所が、あらず忌まわしいものが聖女に入ることって書いてあるんです。でこれだけ読むと分かりにくいんですね。これダニエル書の9章から来ていますので、ダニエルという人の預言者が、この、立てられた聖女の中に自分が神として入っていて、自分が神であると宣言してから世界を荒らすということをですね、この予言してるんですけれども、だからイスラエルに注目するわけなんですね。聖書にはこのユダヤ人たちが世界から戻ってきて、そして神が神殿を建てられるという予言があるんですけれども、それをこう、偽物ですね。まず本物が来る前に偽物が来るわけですね。でこの話がある、だからイスラエルに注目するわけですけれども、行くたびに私はイスラエルやばい、やばいっていうのはこうイエス様が言われている通りになっているということを感じます。以前はですね、今言ったこの聖女っていうかこの神殿の丘ですね、以前はユダヤ教の人がですね、中にちょこっと入っただけでもう誰か死にます。騒動が起こって、イスラム教の敷地ですから、あの岩のドームがあって、だけど行く道にですね、ちょっと休憩室みたいなところがあって、そこに神殿の模型があって、でユダヤ教の右派の人たちがそこでたむろってるんですよ。そして写真があって、この岩のドームの上のところに、このそのところに神殿があったんだよっていう、こう写真も見せてるんですね。そしてそこにたむろっていた人たちもやっぱりこう中に入ってですね、もう十何人かの人がこのイスラエルの治安警察に守られるっていうか、こう騒動が起こらないように見てるわけですよね、彼らはね。でこう歩いてるんですよ。で初めて行く人は、ああそうなんですかっていう感じなんですけど、よちょっと待てよと、僕はね、それでも6回行ってるからね、ありえない話をが起こっているんですよね。でこういうふうに非常にこういつこう何て言うかな、こう噴火するかどうかわからないような感じの状況に、まあ、なっているんですね。まあこういうね、ちょっとね、ちょっと怖い話をすると、じゃあイスラエル行くの危険ですかって、こうやって私が普通に歩くことができるように、観光客が歩くことができるぐらい安全ですからね、ぜひ行ってみたらいいと思いますが、まあ、このようにイエス様がおっしゃっていることが、身近な今この見ることができる状況なんですね。けれども主が来られるこれらの印に全く気づいていない人々が数多くいるわけです。今話した話というのは人口の多分 1% ぐらいしか聞かされてないと思うんですよ、おそらく 99% は。だからもう何度も聞いてるよっていうのは、それは何度も、それは御言葉ちゃんと読む、メッセージも聞いてるから何度も聞いてるよって話になるかもしれませんけども、実際は 99% ぐらいは気づいてないわけです。でいつもと変わらずに生活しています。でこれもノアの時代と同じで、ノアの日にこうなってるよ、こうなってたよねってイエス様言われてるんですね。マタイの24章の38節に、洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。ウェディングはいつもの通り行われてるわけです。人はどっかに食べに行っているわけですですね。これがノアが箱舟に入って洪水が、この雨が降ってくるまでそのように生活をしていたということ、主が来られることに対しては完全に無頓着だということなんです。そしてですね、人が罪の中を歩んでいるときに暗闇の中を歩んでいるということをイエス様は言われていまして、ヨハネの3章の19節、その裁きとは光が世に来ているのに、これイエス様ですね、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが暗闇に出されることを恐れて光の方に来ないということですね。何を言いたいかといったら、罪を犯している時っていうのは、罪の中にいる時っていうのは自分のしていることが分からなくなっているっていうことです。で光が与えられると、その自分のしていることが悪であることがはっきりと分かってしまうので、まあ、憎む、拒むわけですね。でこのような生活を、まあ している多くの人が暗闇の中にいると、この先ほど読んだ本文ですね、あなた方は暗闇の中にいないとありますけど、暗闇の中にいるということですね。で、あとは、眠っているという言葉もパウロは使っていますね。ですね、この6節見ると、他の人たちのように眠っていないでと書いてあります。眠るという言葉も、この使われていますが、主が来られることや清い生活をしていくことに無関心、無感覚になっているということです。エペソの4章の18節で、彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっていますとあります。で、この無知という言葉、これですね、私たち日本語で聞くと、知らない、ただ情報がない、知識がないっていうふうに捉えがちですが、もう英語の方のね、イグノランスっていう言葉があるんですが、こっちの方がもっとこう、もともとのこう聖書のある言葉に近いかな。イグノランスっていうのはね、あえて知ろうともしないっていう、こう堅くなな態度ですね。傲慢な態度です。あえて知ろうとしない、うん。で、こういう、こう、堅くなさ、強情さを表しているんですね。この眠っているっていう状況ですね。そして、あとは攻撃に対して全く無防備になっている。そりゃそうですよね。この、自分が、なんか攻撃しようとしている人がいるけれども、寝ていたら全然、対抗することはできません。だ、サタンのなすがままに支配されているっていうことですね。この自分の思いが。あとは寝ているっていうのは動いていない。洪水が家を襲ってきても動こうとはしないですね。で、こういった状態が眠っていると、闇の中にいても平然としていられるということであります。で、こういう眠っている状態だと、主の来られることが突然の破滅として来るよということを、この3節のところでね、教えているんですよ。で、この、突然の破滅が彼らを襲いますとですね。で、イエス様が、このことをね、この盗人が来るように私が来ると教えました。で、こっちにも5章の2節にも、主の日は盗人が夜やってくるように来ることだと言ってますけれども、イエス様はこう言われました。マタイの24章の43節と44節ですね。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたなら、家の主人は目を覚ましていることでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですから、あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですと。で、黙示録の16章の15節には、見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まして衣を着ている者は幸いであると。盗人という言葉を使って、何時に来るよと盗人は言ってくれません。そしたらね、用心できるよね。その時にアラームつけといて。いつも来ない。来るかどうかわからないから目を覚ましていなさい。だ、つまりいつもイエス様が来られることを、この意識していなさいということになるし、そして先ほど読んだところは、裸で歩き回って恥ずかしい姿というのは、これは、自分が罪の中にいて、そのままの自分があらわにされてしまうということです。なので、着物を着る必要がある。で、着物とは何かと言ったら、イエス・キリストの義のことですね。イエス様ご自身の義を身にまとう。で、そのようにしているものは幸いですよと言うんです。で、多くの人は裸のままであるという、これを隠そうとして、一生懸命自分で隠そうとするわけですね。それ誰ですか？最初に罪を犯した人、アダムとエバですよね。どうしました？イチジクの木で、木の葉で。で、それは無理なんですよ。無理なんです。神が与えてくださる義を身にまとう、つまりイエス・キリストを自分が信じて受け入れるという、まあ、このことによって神の前で恥ずかしい思いをしないよということです。 で、この眠っているという状態ですね、これイエス様を基本的にはね、信じていない人に対してこのパウロは語ってはいるんですが、いるんですけれども、目を覚ましていなさいというふうにも進めているので、そのあなた方はそういうになっているけれども、積極的にそういうふうにしていかなきゃいけないというのを教えているわけですよね。で、イエス様を信じているとされている人も眠っているということがあり得ることをイエス様が黙示録で教えています。サルディスの教会、サルディスにある教会で黙示録の3章の1節ですけれども、あなた方の行いを知っている、あなたとあなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいるってこう言ってるんです。生きているっていうのはだから、私はもうイエス様信じましたよって、新しく生まれましたよって、私生きてますよと、霊的にね。でも実は死んでいると。で、続けて読むと3節にこう書いてます。だからどのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まさないなら私はまた盗人のように来る。私があなたがいつあなたのとこに来るか、あなたには決してわからないということなんです。要は何かというとね、無感覚であるとか無関心であるということが眠ってるって言ったじゃないですか。で、クリスチャンと言われている人たちであっても、その無感覚や無関心というものが押し寄せてきてしまう可能性、危険があるわけですね。ちょうど、船に乗っていたら穴が開いて外から浸水してしまうみたいな感じですね。自分の考えていることがキリストの香りを放っていない世の人と同じようになってしまっているという状況です。世と同じように考えていることさえも気づいてない、自分で自分を騙しちゃってるわけですね。それは生きていると思っているのに、あなたは死んでいるんだよ。だから主からどのように受け聞いたのかをまず思い起こしようと。大体このそういうふうになってしまうとですね、いや知ってるよ知ってるよってなるんだけど、いやちょっと待てよと、よく考えないよと、今自分の行いどうなのと、もう知ってるよと言ったことに当てはめなきゃって、で思い起こして、それを守り、で悔い改めなさいってこう言ってるわけです。けれども本文には戻りますよ。私たちは暗闇の中にいないと、光の子なんだよ、そして昼の子ですよって言ってるんですね。主が恵みによって私たちをそうしてくださったんですね。そうしてくださったんです。嬉しいですね。礼拝に来るってある意味で私は光の中にいるんだっていうことを確認するときかな、うん、恵みによってそうなったんだよ。で、なので私たちはその光にとどまっていく必要がある、とどまる必要がある。目を覚ましていなさいとパウロはね、今度はねローマのね13章の11節からお読みしますけれども、こう言ってます。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもうもっと私たちに近づいているのですから、夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生活をしようではありませんかと。だから救いが近づいているというのはイエス様が来られる時が近づいているよということです。で、闇が更けているんですけれども、これから間もなく朝日が上がってくるよということをパウロはここで言っているんですね。闇が更けているところ、つまりこれは時代ですよ。どんどん夜が暗くなっているし、さっき言ったこの主の日の兆しがこのもう既に出てきているわけなんですよね。まだ来てないんですけど主の日自体は、けれどもその兆しが出てきている。だけれどもその技を捨てて 光の武具を身につけようではありませんか。で闇の技っていうのは具体的に遊興、泥酔、淫乱、公職、争い、妬み、ね、いや私は真面目だから遊興やってないですよって、パーティー行ってないし飲み会行ってないし、ね、泥酔やってない、お酒飲んでないけれども、ひっきりなしに教会の人たちの批判をして、ね、そしてね、やってたら争いや妬み、ね、こう文化の中にいるとね、分からなくなるんですよ。文化というのは何かって言ったら、みんなやってるから。もうツイッター見たらさ、もうそればっかりじゃん。まあ、一般のね、社会のツイッターみたいな。でわけ分かんないことで批判してるしね、この国会では。ね、なんかうな丼とかさ、なんかもういいや、そういう話になったら、なんかちょっとなんか今、わけの分からないことで批判してるけれども、まあ、もちろん根拠のあることはね、絶対批判するべきだと思いますけれども、妬みや争いもそうでしょう。でも今言ったこの、淫乱、公職ですね。でこれは暗闇だから、私たちが心が疲れて、もう本当にこういろんなことが起こるとですね、まあ、自暴自棄になるというか、まあ、これやりたいあれやりたいって、こう元の生活に戻っていこうとしてしまう。でこれ打ち捨てようと。で昼らしい品位ある生き方をしようではありませんか。だからイエス様が戻ってくることを私たちはいつも心に抱いて、希望を抱いて、励まし合っていく必要があります。励まし合う、これだけでいいんですよね。これだけでいいんです。励まし合ったらですね、そんな闇の技したくなくなりますよ。カンファレンス終わってさ、ね、先週終わったら喜びの中にあったじゃないですか、励まし合って。でその時になんか罪を犯したいと思わないよね。思わないでしょ。もう喜びがあるからさ、だからこれ励まし合う必要があるんです。でそして祈りが必要ですね。コロサイの4章の2節で、絶え間なく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいってあります。感謝を持って祈りつつ目を覚ましている、これ祈りながら絶え間なく祈っていくっていうところから行っているんですね。でこれが、以前これ朝の説教で話したことあります。ここから絶え間なくっていうこともね、だからちょこっと祈って諦めるんじゃなくて、もう食らいつくようにずっと祈り続けるんですね。祈り続ける。そしてエペソの6章の18節、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのためにも目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。皆さん互いのために祈ってますか。すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいって、でこれ目を覚ましてないとできないんですよ。自分の生活で精一杯だから普通は、うん、だから特別に他の人のために祈っていくっていうのは、これね、忍耐とね、もう本当にこれ、ね、尽くすっていう言葉はね、これね、戦いなんですよ。だから御霊によって祈りなさいっていう言葉も励ましもあって、聖霊の力によらなければそうやって祈ることさえできないんです。聖霊の満たしを受けましょう。そして他の人のためにその満たされた時に祈っていきましょうですね。でこの目を覚ましているっていうのは、まあ、だんだん皆さん分かってきたかと思いますけど、戦ってるんです。戦いなんです。昼のものとして武具を身につけなさいと、この5章の8節ですね、本文テサロニケ第1の5章の8節ですが、しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいましょうですね。信仰と希望と愛、これが、私何度ドイツコリントの13章じゃとかね、結婚式にね言うけど、いやそう言ったらちゃんと学んでない。パウロの手紙にはもう非 きりなしに出てきます。他の手紙でも、でこのテサロニケの手紙も、もうこのトリオが出てくるんですよね。信仰と希望と愛です。だから主を信じ、御言葉を信じて、その中に生きて働いている主を確認していきましょう、お互いに。そして愛しているかどうか、愛を持って、このロークしているかどうかですね。それから主の来られるのを仰ぎ見て目を覚ましているかどうかであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが明確に闇があるということを教えてくださり、私たちが闇から光へと移された者たちであることを見ることができました。で、これは私たちが何か特別な人間ということではなく、この恵みによって救われた者たちとしてあなたにそうさしていただいたということです。愛する主よ、その中にとどまりなさいということをあなたは言われました。主よ、どうぞ私たちが励まし合って、イエス様が戻って来られることから目を離すことなく、この罪の中に陥ることなく、陥ったとしても本当に立ち上がって、あなたに向かって走っていくものでありますようによろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に1曲賛美します。